暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は文化財課から鈴木さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。文化財課といえば、はい、一月ほど前に佐藤さんにね、九戸城の発掘調査について、
そうでしたね、はい、
非常に興味深いお話を、
そうですね、
しまして、はい、今回も楽しみにしているんですが、はいはい、今回は鈴木さんからどんなお話いただけますでしょうか。
ですね、まあ、この間は九戸城、まあ、これは大変有名な遺跡なので知名度もあると思うんですが、はい、それ以外の通常の発掘調査っていうのはどういうものか、
はい、
でその発掘調査と、まあ、よく私らの専門用語みたいな感じで使うんですよ。記録保存っていう言葉よく使うんですが、
はい、
これは一体どんなものなのか、一般の発掘調査はどんなものなのかという説明になるのかなと思います、うん、はい、
わかりました、はい。ちょっとね、専門的なお話が聞けそうでワクワクしているんですが、
はいはい、
まずはじゃあその発掘調査、
はい、うん、はい、
ちょっとね、我々みたいな一般人からすると、はいはい、発掘調査って聞くとなんとなく、はい、恐竜の骨を掘っていたり、
はい、
はたまたピラミッドの、ね、はい、遺跡を掘っていたり、ああいう大掛かりなものをイメージするんですが、
はい、
二戸で行われている発掘調査ってどういったものなんですか。
は
い、
ですね、発掘調査って、まあ、大きく分けると2つあって、1つは何て言うんでしょう、学術調査って言いまして、要は九戸城みたいに、うん、九戸城は別に今後例えば壊されるとか、
はい、
新たな建物というよりはどっちか史跡公園としてどんどん整備していくわけなので、うんうん、どんなものが出るかをどっちかというとこちら の, なんていうか目的を果たすためにやる調査っていう形になります、はい、これは、ね、うん、公園になったりとか史跡公園、まあまあ、山内丸山もそうですし、御所野もそういうふうに今も見れるような形になってますけど、
はい、
ああいうふうにあくまで残すっていうのが一つの目的の調査、
うん、
これがまず学術調査一つなんですけど、
はい、
ただそれって実はかなり少なくて、ほとんどはこの、壊されるため、つまり工事をするために事前に発掘調査を行うと、
あ、
ま
あ、
これはね、記録保存って言ったりするんですけども、それの調査がまあ大多数って形になるかなと思います。
そっか、まあ、例えば、工事をするため、は
い、そうですね、
道路を作る、
はい、
家を建て替える、
はい、
そういった時のために発掘をする、
はい、そうなんですね、まあ、その名のとおり記録を保存するわけなんですけど、
はい、
発掘調査って、まあ、工事の前に事前にやるわけなんで、工事に入っちゃえばもう、まあ、その現物は壊されてしまうとか土の下になってしまって、もう見ることが、まあ、極端に一生見れない形になりますね。
まあ、例えばどなたかの家が建ってしまえば、うん、という話ですよね、
うんうん、ただその現物がそこになくても、
うん、
記録は残せるわけです。つまり写真であるとか、
はい、
図面、あと周辺の歴史とか今までこういう遺跡が隣接で出てるよっていうのをまとめたその発掘調査報告書っていうのもありますけど、はい、その報告書っていう形で残す、記録を残すのが記録保存っていうか考え方なんですね。
うん、
なので実物は残せ、まあ本当は全部残せればいいんですが、まあ二戸みたいにあまりにも平地がないとか、
はい、
どうしてもその土地のなんて言うんでしょうね、まあ法人さんだと営利目的もありますし、
うん、
やっぱそこに建てたいっていうのは無限にねできないので、記録だけでも残そうと、
はい、
そうすれば昔こういう遺跡があってこういうものが出たよっていうのが未来永劫残せるってことですね。これが記録保存っていう言い方をしてます。
あ、はい、なるほどなるほど、はい、ということはですけど、 どこか、はい、じゃあ道路にしても、はい、家にしても、はい、商業施設でもいいんですけど、はいはい、何かを作るために地面をこう慣らしますよっていう時は、はい、
そうですね、
必ずやるんですか。
あのですね、今、まあ、ここちょっとあのデータ的な話をすると、
はい、
大体うちの文化財課に開発行為としては大体200件くらいの申請が来ます。
はい、
で、実際まあ遺跡じゃないところも様々あるんですけど、うんうん、遺跡のところを掘る行為って大体30から40件くらいあるんですね。
年間ですか。
そうですね、年間。ただ全部が全部遺跡の中でも出るところ出ないところっていうのはあるので、
うん、
まあその、まあ、30件くらいの中で大体調査が数件、
はい、
まあ、5、6件であとがそういう調査になるのかなっていう感じですね。
その200件のうちの30件っていうのは、例えばじゃあその二戸市の中で、はい、その遺跡として指定されてるエリアみたいなのがあるということなんですか。
そうですね、だいたい二戸だと620くらい遺跡があるんですね。
620、
はい、一応あの、はい、図に落とすとそれくらいあるんですけど、
うん、
まあ、これもちろん全部今まで発掘調査でやったわけじゃなくて、いろいろ読みあの聞いた話であるとか、
はい、
昔の人に聞いた話は土器が落ちてさまざまな理由があるんですけど、
うん、
そのうち発掘調査とか開発行為があって非常にその中のごくごく一部なんですね。
うん、
その中で、まあ、遺跡の中の工事って大体30件くらいあるんですけど、まあ、そのうち、まあ、本当数件は、まあ、いわゆる出たって、まあ、いわゆる埋蔵文化財、
はい、
遺物であるとか建物が出たっていう時に発掘調査をやるっていうのは、まあ、全部が全部発掘調査まで行くわけではないんですけど、
うん、
まあ、場合によっては上に建物建っても 下の土壊さないのであれば、
うん、
そのまま工事入ってもらうこともなくはないです。
はい、はい、そうか。まあ、それでも30件年間に、
ね、
あるという、ね、
ね、
ことであれば、
は
い、どれぐらいの時間と、
はいはい、
なんでしょうね、深さで聞くべきなのか、どう聞くべきなのかですけど、
あのですね、うん、あのいつもですね、あの個人の家の場合だと、
はい、
あの1ヶ月くらい時間くださいと言ってます。あ、っていうのは、
うん、
どういうものがどれぐらい出るのか試し掘りとかしてある程度ボリューム分かっても、
はい、
なかなか開けてみないと分かんないところ実際あってですね、
未だにやっぱりそうなんですか。
うん、あの想定はします、
はい、
あの試し掘りもそうだし周辺の発掘調査の状況だと、うん、これくらいかなっていう想定はします、
うん、
ただあの開けてみたらあらすごい出たなっていう時も実際ありますし長くなってしまうのもあるので、あまりあの建て主さんにあまり迷惑かからない範囲であのそれくらい調査をあの時間くださいっていうので説明は、まあ、これやっぱり発掘調査協力があってのあれなので、どうしてもやっぱり工事が遅れてしまうとかそういうのもあるので、そこはやっぱりあの事業者さんとあの丁寧に会話しな、
うん、
話し合いしながら進めていくってものになるのかなと思いますね。
そっか、まあ、そうですよね、家建てようと思ってんのになんか出てきたから待ってくれって言われるのもね、うん、なかなか、
いや本当にすごく、まあ、こっちとしても苦しいところはありますが、
うん、
ただ壊されてしまうまででもやっぱ最低限だけでも記録だけでも残したいっていうのはあるので、これはあくまで市役所、まあ、教育委員会としての仕事として重要だってことを説明して、
はい、
それをやらせていただいているという感じになります、
はい、やっぱり出るところには未だに出るんですね。
そうですね、やっぱりこういう申請とか上がってきて見るときにここは出るかなっていうやっぱり想定はします。
はい、
あのしないと、うん、あのこっちとしても全くガチンコと言いますか、
はい、
試掘しないと分かんないですっていう説明だけもしてその場で出てしまったことのことを考えるとすごく時間かかってしまうので、
はい、
まあ、あの最近はやっぱり工事 の工事業者さんとか施主さんとかに話するときに、
うん、
ここはちょっと周りが出てるので時間かかるかもしれませんよとかって、やっぱそれも最初の行動が全て後でやっぱりあの引っ張られていくのかなって気はしてます。
うん、
はい、
まあ、そうですよね、3日で終わりますっつって1ヶ月かかるのと、
いや、その通りないですよ、
1ヶ月って言ってて2週間で終わるのじゃ全然気分違いますもんね。
やっぱりあのお金がどうしてもせっかく、まあ、前まあ、個人の家でも個人の家だとあの補助とか出るんですけど、にしてもやっぱり工期遅れることについてはやっぱり家とかだと一生に一度のお買い物とかってなるとあまり工期とか伸ばしたくないなって気もありますし、そういうやっぱり寄り添いながら、うん、極力は やらせていただいてるって感じですね。
はい、あとすごいちょっと下世話の話聞いていいですか。
はい、あ、どうぞ。
うんと、まあ、土地は皆さん買ってその家に家を建てたりするじゃないですか。 その、買った土地から何か、遺物が、文化財が出てきました、非常に高額な価値がつきそうなものです、どなたの所有権になるんですか。
ですね、基本的にはそこの土地の所有者のものになります。これはいわゆるその埋蔵文化財っていうのは土の下な、土の下も所有権はあくまで土地の所有者さんなんですね、ただですね、発掘調査やるときに個人の絵もそうなんですが、何の時も学術目的で文化財課に所有権を移転するような形で文書をいただくこともあります、要はこっちとしては記録を取るってことで、これを市として売るってわけではなくて、これを未来へ、先ほど言った通り、この埋蔵文化財はもちろん個人の所有物だったものが、それは今度は市の、所有物、ないしはもっと大きく言えば県だ国だということで、その住んでる皆さんの、共有の財産って形になるので、こっちとしては売るとかそういうのは一切なくて、もう遺物としての価値ってことを学術的に、こちらで保管して未来永劫を残していくっていうことで、承諾書をいただいて、基本的には白鳥さんの時はそうしています。
はい、万が一埋蔵金大判小判が出てきたら時は、その時はその時で大相談ですからね。
そうですね、これはちょっと所有者さんのものになるあれもあるので、そこはやっぱり相談してます。基本的に土器とか、縄文土器破片とか出て、これ一個いくらっていうあれではなく、あくまで学術的にこちらに所有権的にはいただいて、それで記録とかを残してという形になります、
すいません、余計なこと聞きました、
いえいえそんなことないです。はい、
といったところで、ちょっと一旦ここでですね、番組をブレイクさせていただいて、この番組ではご出演いただいている二戸市の職員の皆さんに、二戸市内の好きな場所や景色、季節などを伺って、そこで聞きたい曲を皆さんと一緒に聞いてるんですが、鈴木さん、二戸市内の好きな場所や景色、いろいろとあるかと思いますが、
久野井城って言っても全く面白みがないのでいやそれは仕事としての愛なので、市内でも何か所か桜の名所ってあると思うんですけど、私その中ではというのであれば、ここから南にある馬仙峡公園の、公園の入り口にだいたいソメイヨシノ終わったくらいに八重桜がかなり回廊のように咲いてるんですね、道路沿いに。
あ、確かにあそこ八重桜ありますね。
そうですね、なかなかあそこちょうど4号線に出るところもなかなか通らないところなんですが、あそこはやっぱかなり綺麗だなっていうのは、これはいつも思ってますね。
意外な桜の名所だったりしますね。
そうですね、ソメイヨシノとはまた色合いっていうか、ちょっとピンクが濃いっていうか、もうソメイヨシノ終わったぐらいに咲くので、またちょっと違った黄色の桜であるし、それはそれで悪くないのかなと思ってますね。
聞きたい曲を教えていただきたいんですが、
ですね、これ最近ここ数年結構ビッシュっていう、この間紅白にも出たんですけど、すごく好きでして、よく私も聞くんですけど、その中でマイランドスケープっていう曲がすごい好きで、これ日本語で言うと私の風景って形でなんですね、で歌を聞くときにこっちとしては活力、こう出したいなって気はしますので、やっぱそういう元気になりたい、俺頑張るぞっていう曲じゃないのかなと思ってこの曲をあげました。
わかりました。じゃあ一緒にね、曲を聴きながら元気をもらいたいと思います、改めて曲紹介お願いします。
ビッシュでマイランドスケープ。
暮らしのラジオ、今回は文化財課から鈴木さんにおいでいただいています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では発掘調査と記録保存、はい、まあ、二戸市内で行われている発掘についての概要を教えていただきましたが、はいはいはい、ちょっと後半はですね、はい、その具体的にどんなところを掘ってどんなものが出てきたのか、はいはい、そんなお話を伺えればと思いますが、
わ、
はい、
かりました。まあ、今年度なんですけど、まあ、遺跡だけでいうと7遺跡ですかね。
7箇所の遺跡を、
そうですね、うん、のうち、面積大体4100平米ほど発掘調査をしています。
4000平米、
まあ、これが広いのかまあでも結構足していくと結構広い。
広いですよね、
うん、結構広いですよ。
時代でいうと、はい、まあ、この辺縄文の遺跡は、はいはいはい、有名だったりしますが、はいはい、その時代中心になるんですか。
ですね、縄文、まあ、御所野もそうですけど、縄文としても大変二戸市には有名な遺跡多数なんですけど、ここ数年どっちかというといわゆる古代って言われてる平安時代、はい、まあ、奈良時代の遺跡が実はかなり多く出てます。特に今年はやっぱりそういう遺跡が、まあ、たまたま集中したような感じになりますね、はい、
あ、そうですか、はい、いや、なんとなくその平安奈良っていうと、はい、まあ、イメージなんですけど、はい、京都とか、はい、関西圏、ね、中心に頭考えちゃうんで、はいはい、なんかこっちの方って、うんうんうん、あまりイメージがないんですが、はい、でも当然縄文時代に人がいたんですから、その後も人がいるのは当然ですよね。
その通りですね、
うんうんうん、そっか、その時代の遺物遺跡っていうのはどういうものが出てくるんですか。
はい、ですね、基本的には、まあ、いわゆる土器ですよね。で、土器の中には基本的に大きく分けて2種類あってですね、一つがはじきっていう土器なんです。これは、まあ、簡単に言えば縄文土器から系譜なの野焼きの土器の赤い感じの土器なんですけども、
なるほど、
これはまあ日用雑器というか日用で使ってた土器ですね。これがまあほとんど大多数がこれですね、はい、土器といえば
今でいうなんか素焼きのものみたいな感じ
になるんですか。植木鉢には似てはいます、はい、まあ、色体的にはそういう色の土器になります、うん、
はい、
でもう一つが素焼きって言ってるんですけど、これは窯とかで焼く土器でして、はい、色的には灰色かかった土器なんですけども、うん、まあ、今でいう九谷焼きに近いような色合い、まあ、ちょっとなんていうか素朴な感じの、はい、いや土器なんです。これは焼き締まりがかなりあるので、素焼きの土器とかだと水漏れとかしやすいんですけど、この素焼きというやつはですね、例えば水がめとか、うん、どっちかそういう貯めるのに使ったんじゃないかって、おそらく他のところで使ったら持ってきた、これがまあ基本的には多く出るかなと思いますね、
うん、この2つの差ってあれですか、粘土というか土の差なんですか。
これはおそらく焼き方だと思います。素焼きか釜で焼くか、のぼり釜みたいな釜、つまり釜で焼くことによって、うん、ほとんどまあ理科でいう還元っていう形ですね、
はい、
要はその酸素をないような状態で焼くので、うんうんうん、温度がかなり高くなるんですね、
はい、
薪をくべてかなり高くなるので、すごく焼き締まりのある土器ができるんですね。これが素焼きなんですよ。はじきはもう野焼きなので、うん、まあ簡単には焚き火でやったような形で、まあ、もうちょっと温度上げるためにいろいろやったとは思いますけども、うん、どっちかというと日用雑器で、まあ、今でいう普通の皿に近いような形で使ったんでしょうね、はい、皿とか鍋みたいな、だけどあまりまあ日常で使えるようなものですね。あとは建物の跡ですよね、はい、建物の跡っていうのはまあ、よく出るのがいわゆる竪穴住居跡。これ縄文時代からずっと系譜のあるものなんですけども、はい、この当時の古代の人っていうのは、まあ、土をくぼめた縄文時代から続く、まあ、形とかはちょっと細々と違うのはあるんですけど、うん、そういう住居が日常の方は住んでたようです。
なんかそれを、縄文の頃と、はいはい、奈良平安の頃っていうのは、はいはい、どういう違いがあるというか。
ですね、一番も大きな違いは火なんですよね。火の使い方なんですね、
はい、
で、まあ、形も違うんですけど、うん、よく私が説明するのは、縄文時代の人は真ん中に炉を持ったと。
竪穴式住居があったら
真ん中に、少し掘りくぼめた形で石を囲むとかして、はい、そこで煮炊きをし、
まあ、でも御所の縄文公園の竪穴式もそんな感じですよね。
真ん中ですね、掘りくぼめ真ん中 で、うん、でこの古代の、まあ、奈良も平安もそうなんですけど、
はい、
真ん中に炉じゃなくて、うん、壁によってかまどになるんですね。
おお、なるほど、うん、はい、
これが大きな違いで、このかまどによって囲む粘土とか石で囲むので、もちろん粘あの温度が上がったりとかで、はい、もうちょっとこの調理の技術が上がるっていうのと、あと煙を外に出すんですよ、家の外にね、あの今のあのなんていうんでしょう、薪ストーブみたいなイメージですね、煙突が外に出てるような形、
はい、
そういうので明らかに、まあ、食事の作り方とか加工も、これがやっぱ大きな違いかなと思います。
あ、なるほどね、はい、でもそうやって、はい、まあ、火をなんていうんでしょうね、まあ、道具としてより積極的に使ってるということですよね。
その通りだと思いますね。
うん、そっか、ってことはじゃあその様々な、はい、文化も変わっていって
そうですね、
か、なるほどね、そうか、面白いですね。
そうですね、
うん、その他ちょこかないっぱい聞きたい、
いいところ
聞きたい気はするんですが、
いいところ
そろそろ時間的にはあれなんですよね。そうですね、そしたら、まあ、今年度、はい、発掘調査を行った7遺跡の中で、はい、ちょっと鈴木さんが印象的だったものがあれば。
そうですね、一つはこれ前工事っていう遺跡、これも私がもう長く区画整理関係でやってる遺跡ですね、はい、まあ、今の住所の前工事、まあ、あの駅の東口の北側、うん、あのユニバースから、そうですね、あの長福寺さんってお寺のあたり、その中心があの、はい、前工事って遺跡なんですけど、この遺跡はまあ平安時代の遺跡で、今から1100年くらい前、9世紀末から10世紀初めくらいの中心の遺跡なんですけど も、
はい、
もう今までに縦穴、先ほど言った縦穴の重機はまあ100と200棟くらいですかね、
200
棟もうすでにあの出てるんですけども、
うん、
で、私も長々とやってるところではあるんですが、今年出たのがすごい大きい重機が出たんですね、
はい、
あの9メーター四方くらいのかなりでかい重機が出て、あの通常私発掘調査しても縦穴って大きいのでも6メーター7メーターくらいだと、あ、結構大きいなってイメージなんですよ。
縦穴式住居でそんな大きいんですか。
かなりでかかったんです、うん、で、なんかやっぱ他の住居と違うなっていうのをこれやってて思って、やたら土間が硬いとか焼き締まりがあると、
はい、
掘ってったんですね。そうした時に、まあそれこそ大体そのかまどあたりでよく異物とか出るんですけども、
うん、
かまどの周りをちょっと掘ってた時に、すきって、まあ、すき先って言うんですけども、まあ、農機具 の、はい、あの通常例えば今スコップとかだと全部鉄なんです。当時鉄貴重なので、うん、本当の刃先の部分しか鉄使わないんですね。そのやつの形で言うと U 字というんですか、それが刺さった状態でかまどで出てですね、
はい、
いやすごいなと、いやと思っていろいろ見てみると、どうやらこの住居が小規模の火事をやった、あのトン、テンテンカン、そういうのをやったような家じゃないかなと。
あ、
通常の家とはあの柱 の、 あの屋根ってかけるときは 柱立てないといけないの、柱のもうすごいでかかった、大きかったんですね、うん、だそういうのもあって、そういう鉄関係のものも結構出てたので、やっぱそうなると鉄を作った、はい、まあのまあ、叩いたとかそういう遺跡なん、あのそういう住居なんだな、これはですね私もまあ、やっててここまで綺麗にいたのあんまないし大きいなっていうところだったので、うん、非常にこれは興味がありますね。すごいなと思いました、
うん、
これが一つこの今回のあれですね、
はい、うん、なるほど、もう一ついけるかな時間、もう一つお願いします、
はい、もう一つはですね、これ下川又遺跡って遺跡で、
はい、
まあ、市役所のすぐ脇なんですね。
川又、そっかそっか、
そうですね、はい、はい、で、私も随分前に、福岡中学校、まあ、新築に、まあ、古いあの校舎から新しいもう建ったんですけど、その時も奈良時代、まあ、ちょっとさっきよりもちょっと古い、はい、100年くらい古い住居のが奈良時代の住居が出てですね、
うん、
結構これあの燃え、まあ、焼失住居なんていうんですけど燃えた住居だったんですね、
はい
はい、でこの奈良時代焼失住居っていうのは結構多くて、まあどういう意味失火かもしれませんし、わざと焼いたのかもしれない、ちょっと理由はちょっと分かんないんですけど、
はい、
結構物出るんですけど、今回ちょっとその近くで、これはあの民間さんで家を建てるということで、
はい、
区調査、まあ、試し掘りしたらば住居が出て、
うん、
発掘調査をに、まあ、至ったわけなんですけど、そうするともう土器がかまどの周りにわんさか、
あら、
普通土器、まあ、もちろん割れてはいたんですけど、ほとんど部品としてはほとんどあるような土器が3つ4つかまどの脇にゴロンゴロンと、出て、で住居の壁も結構7、80センチかなり高くて、これは逆残りが良かったんですよ、かなりね、
うんうんうん、
あの 縦穴住居の壁って上削られちゃえばどんどん低くなってしまうんです。まあそうですよね。
まあまあそうですよね。
だんだん、今に至ってあれなんです。ここが残りが大変良くて、はい、もう壁が上まで残ってる住居、これかなり土器が多くてですね、いや非常に小さい灰も様々いっぱい出て、これはすごいなと思って、あまりなかなか、こんなに多くいっぺんに出ることないなと。あそこも市役所のすぐ脇なので、昔も今もやっぱりここがある程度、やっぱり、昔も住んでたんだろうなっていうのが言いますね。
あ、なるほどね、はい、そうか。やっぱりこう二戸市内まだまだ掘れば、はい、いろいろ出てくるんですね。
いや、なかなか皆さんからは厄介者に言われることもないわけじゃないです、ただその出てきたものが、はい、やっぱりこれが何より埋蔵文化財ってどこの市町村でも出るものであるので、なので、一つこれが宝になる可能性も多大にあるので、はい、やっぱり嫌なところっていうか、お金もかかったりとか時間かかったりするんですが、やっぱりこの未来に残していくって、この宝を少しでも、記録していくっていうのは、これは文化財課の責務であるし、これは仕事としてやっぱり責任を持ってやっていかないといけないなって気はしてます。
はい、そういったですね、まあ、発掘の成果品といったらいいんですけどね、はい、そういったものって我々は見たり聞いたりすることってできるんですか？
ですね、今のところですね、はい、3月の12日の午後にですね、1時半くらいだと思うんですが、はい、埋蔵文化財センターの会議室で、はい、発掘調査報告会、これを一応開催予定なので、その時にですね、今回、まあ、説明したような遺跡を、まあ全部じゃないんですが、私とか調査員がですね、説明したいと思います、はい、講師の方も呼んでですね、話をできればなと思っておりました。
はい、わかりました。3月12日土曜日ということで、
はい、
はい、ぜひ皆さんご興味ある方お出かけください、はい、
よろしくお願いします。
ということで今日は文化財課の鈴木さんから、発掘調査と記録保存について、伺ってきました、
はい、
ということでね、まあ、この先もおそらくさまざまなところで、はい、発掘ご協力お願いすることあるかと思いますけども、
そうです ね,
ね、ぜひご理解とご協力のほど、
そうですね、もうそれだけもう理解と協力で成り立っておりますので、
はい、わ、はいはい、かりました。鈴木さん、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。